明けないで夜、朗読の部。作家の萌え柄です。僕がブルータスウェブで連載しているエッセイ、明けないで夜から、今回は恥をかきたくないとか、うまくいかなかったらどうしようとかを朗読します。ビジネスホテルに泊まると、いつも若干体調が悪くなる。乾燥と微妙な空調、こもった空気と風量が定まらないドライヤー。とにかく不調になる原因が多すぎる。朝起きると必ずうっすら喉が痛い。ここ数日も仕事で静岡沼津のビジネスホテルに泊まっていて、体調がすこぶる悪い。今朝方も眠りが浅かったらしく、うなされるような夢を立て続けにいくつか見てしまった。まず見たのが、亡くなったはずの祖母と前の日に一人で食べた餃子を一緒に食べているという夢。やっぱりうまいねと僕が言うと、祖母はうまいね、お前はこの餃子について原稿を書かないとダメだと思うよと返してくる。祖母が現在の僕の仕事を知っているという設定の夢だった。そうだね、書いてみるよ。僕は餃子を頬張りながらそう答える。普通夢を見ていると食べ物を口に入れる寸前で目が覚めると言われるが、今朝方見た夢では僕はむしゃむしゃ餃子を食べることができた。そして気づくと、沖縄石垣島のビーチにビニールシートを敷いて座っている夢に移り変わっている。横には女性が座っていて、沖の方を見ながら微笑んでいた。夢だから仕方がないが、それにしても脈絡がない。子供連れの親子と大きなゴールデンレトリバーが波打ち際で遊んでいるのが見える。彼女の顔を確かめると、5年前に亡くなった、よくイベントなどに来てくれていた読者の方だった。彼女は新宿で行われた僕のトークイベント前日に都内の病院に緊急入院した。子宮癌だった。明日のチケットを取ったんですが、入院することになってしまって行かれません。席が空いてしまいます、本当にすみません、という内容のメッセージを僕に送ってくれた。文面の最後には病院名と病室の番号も記載されている。お気になさらず、お見舞い行きますよと僕は返した。次の日、トークイベント前に顔を出すと、本当に来たと彼女はベッドの上でゲラゲラ笑い転げていた。その後、病状がかなり深刻なこと、たくさんの後悔、本当はしたかった様々なことを彼女は話してくれた。検査もあり、水しか取ってはいけなかったので、一緒に病院の売店まで行って、ミネラルウォーターを彼女におごった。はい、誕生日プレゼント。と言って僕がミネラルウォーターのペットボトルを渡すと、彼女は笑顔で受け取ってくれたが、焼酎のソーダ割りとかをおごってほしかったな、なんてぽつりと言ったのが忘れられない。彼女はネットでたまに詩を発表していて、将来一冊の本にするのが目標だと語っていた。南の島でいつかサーフィンをしたいという夢も教えてくれた。毎年検査をするべきだったという後悔、兆候が少しあったのに生活にかまけてしまったと自分のことを責めていた。いつか私のことを書いてくださいとベッドに戻って掛け布団で口のあたりまで隠しながら彼女が言う。必ず書くよ、読んでね。 僕は彼女とそう約束をした。最後に彼女は、恥をかきたくないとか、うまくいかなかったらどうしようとか、本当はどっちでもよかったんですね。だって、生きて、自分がやるべきことができていたら、もう、それで十分幸せですよね。と、涙をいっぱい溜めながら言う。僕はなんて返しただろう。正直、思い出せない。でも、きっとうまく返せなかったと思う。彼女は、その後半年頑張った。その間に、僕はもう一度だけ彼女を見舞うことができた。二人で病院のエレベーターを一緒に降りて、ミネラルウォーターを買いに売店まで行く道すがら、絶対言わないでね、と、これまで誰にも言わなかったことを僕に教えてくれた。それに関しては、僕は一生誰にも言わない。今朝起きると、うっすら喉が痛かった。ビジネスホテルの生活はいつまで経ってもなかなか慣れない。眠りも浅く、変な夢ばかりを見てしまう。でも、そんな日々なので、久しぶりに彼女と夢の中で再会をした。僕は、相変わらずいろいろとミスをしながら、なんとか原稿を書いて生きている。特別褒められるわけではないが、生活に困るほどでもない。恥をかきたくないとか、うまくいかなかったらどうしようとか、そんなことはどっちでもいいと思っている。だって、生きて、自分がやるべきことができていたら、もう、それで十分幸せなのだから。物を書くということは残すことなので、それは忘れっぽい僕にとってはとっても助かる仕事だったりします。そんなことあったっけと自分で書いた文章なのに、後から単行本で読み返した時に思うことすらあります。そもそも本当に起きていない希望や絶望を書いてしまうこともあるので、そんなことあったっけが当たっている時もあります。お見舞いに行った彼女のことは本当のことでした。いつか私のことを書いてというのも本当のことでした。絶対に言わないでねと言われたことも本当でした。彼女は自分の命の期限が定められている時にやりたいことが噴出していました。ああもったいないことしたと、彼女が病室のベッドに座って笑いながら本当にがっかりしていたのが忘れられません。もし治ったらハワイでサーフィンしたいから、それ付き合ってくださいと言われて、ああいいねやってみようかなとか僕が答えると、似合うねーと茶化されたことが懐かしいです。彼女のタイムリミットは急だったんですが、僕たち誰もが命の期限があるんだなぁと、時々ふとそのことを思い出します。毎日のさまつな出来事に悲しんだり楽しんだり、そんなことに翻弄されてるうちに忘れがちになりますが、僕たちにもタイムリミットがちゃんとあります。僕は彼女のことを何度かエッセイに書いてしまいました。今日また書いてしまいました。いつか彼女と再会した時に、そんなこと言ったっけと怒られるかもしれないと思いつつ、また書いてしまいました。ビジネスホテルを転々としながら、仕事場や喫茶店を巡って、なんとかかんとか原稿を毎日書いています。いつまでやれるか約束できないんですけど、1年先くらいまではなんとかこの仕事をやれればと思っています。 その積み重ねが思ったより多くなれば嬉しいし、そこまで持たなかったとしても自分を褒める準備はできています。物を書くということは残すことなので、忘れっぽい僕には最適な仕事でした。自分に最適な仕事で、その仕事を現役でやっている間に、直接的でも間接的でも出会えた人は運命だったと思うことにしています。最後に彼女の見舞いに行った時、呼吸が苦しそうな彼女の背中をさすりながら、いつかハワイでサーフィンやってみるよと誓いました。全く似合わないに決まってますが、僕の期限が来る前に実現したいと本気で思っています。それをきっと僕はまたエッセイに書きます。絶対に言わないでねと語尾に書きたくなるような特別赤裸々なやつを書いてみせます。その時はこっそり読んでくれたら嬉しいです。